どうぞ、あの皆さん、あのお残りいただいてパーティーに参加していただきますようお願い申し上げます。失礼いたしました。
ということで、倉田先生の後には楽しみも残っているようですので、もう少しあの今後詰めて、ディスカッションしていきたいと思います。では、あの最後に倉田先生に、エマージングウイルス感染症ということでお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
実は一番最初というか、先ほど2時間ぐらい前にですね、6時50分にやめろということでしたので、私はもう喋らなくて、実はスライド削っちゃったんです、何枚も。それで、数枚 OHP で、ま、ちょっと時間を許していただいて10分以内に読みます。でさらにここでビールを待てってわけにいきませんし、もうずっと私いたわけじゃありませんが、皆さんもお疲れのようですので、でこれあちこちに書いてもありますから、もうわざわざ釈迦に説法する気もございません。それで
いいですか、それ。
これはまとめたものです。そもそもイマージングインフェクションディズって何だと、これ1992年に、CDC のセンター長のデイビッド・サッチャーさんがその言葉を初めて使っています。でそれが WHO の、 その感染症対策とか、さらに CDC がこういうネーミングをしてですね、これに基づいて少し感染症に対する警告をしようと具体的に動き出したのです。93年から94年、94年にブックレットが世界中にばらまかれまして、それでまあ、こういう名前のもとにいろいろ対策を、バイラルじゃなくてインフェクシャスと、先ほど武田所長がお話したように、私はそのうちウイルスのことだけ引っ張り出して、バイラルとやってるだけですが、で、これ見てわかる通り、67年、69年というのは実は入ってない。で、94年から遡る20年間というのは少し曖昧な書き方でしてますので、私はたまたまこの、ウイルス性子宮検査がここにドサドサ出てきてるので、67年まで入れてみました。で、グループ分けますと、マルム・ラッサ、それからラージュのエボラ、それからナージアジアのハンタン、それから91年のグアナリット、それから93年のシンドンブレ、これはハンタンの最初国です。それからブラジルのサビア、これみんな、出血を起こすウイルス病と。その中で特になんでマールブングとラッサとエボラと4つありますね。マールブング、ラッサ、エボラ、そう、この前から出てます。失礼、もう一個あります。クリミア今後ね、これ45年と56年に見つけられたものが同じものであるということだ。この4つをなぜウイルス性出血熱というかというと、これは非常に血液だけで人と人の間の感染が起こりやすいというところで、ウイルス性出血熱ということと、その他に今申し上げました出血を起こすウイルス病というのを分けられています。で、その他はですね、今日も松田さんお話になった B 型肝炎、今日は C 型ですが、いわゆるブラッドボーンの肝炎として B と、それから C、 あと傾向として A と E ですか、こういうものが出てきました。で、あとレトロですね、80年の ATL、それから2年の新潟ですね、それから3年の HIV と、86年の HIV と、大きな今もって問題解決ができないようなものが全部この2、30年の間に出てきているということです。出血熱の中のもので問題解決になったものは一つもありません。で、薬が出てきたものも、まあリバプリンって昔60年代の初めか50年代の終わりの使われたものが残ってて、まあ抗がん剤みたいに使われたものが役に立たないで捨てられていたのかなんか知りませんが、インフルエンザにも使われたけどうまくいかなかったというやつですね。使ってみたら、実はこれ発熱した人に使うと非常に90% 以上の致死率が数パーセントまで落ちるということが20年間のシェアレオンの調査で分かりました。あとはこの最近出てきた南アフリカ、アメリカのですね、出血熱というのが目立つようになってきました。それから一番気にしなきゃいけないのはこのHPS、 幸い日本にはこれを媒介する、ネズミもいませんし、ウイルスも今のところいないわけですが、 これはですね、HPS-3 最初航空で、これとその病原体が同じグループのこのナージャ人に登録されまして、 HFRS と、このウイルス病気自体は HFRS の方は実世紀から記録があります。 HPS の93に突然始まったわけですね。何十年たまに降ったことないときに土砂降りの雨が降ってネズミが飛び出してきて人の家に入ってきて、ネズミと接触もしないのに、そこで作業してた人たちが感染したと。でこれは典型的なエアボン感染ですね。 HFRS ももちろんフィールドでも頻繁に感染する、あるいは実験室の中で立ち入っただけで感染しちゃった人もいるというのは皆さんご存知の通りです。実験、日本の動物実験室で起こった122名ですか、池根山野先生がそのまとめないところに私も一緒にその数字を見ましたが、まあ、そういうわけで日本ではなくなっちゃいました。フィールドでもまた実験室がいても、しかし世界でまだ中国から朝鮮そのか何十万あるいは100万200万の人の感染が毎年出ている報告がございます。あとはですね、HIV に伴って見つかってきたのはカンボジアのサルというわけで、ヘルペス系のものとして突発疹の病原体、これは突発疹病原体と決めたのは山西先生ですが、 HHV8 はこの最近 HIV に伴うカンボジアサルコマに伴っているということが、ただ昔のカンボジアの場合には別に免疫不全なくても出るんですが、しかしこれはどうも伴っているということがだんだん分かってきました。ということで、まあ、ウイルスの方は、これ、先ほどお話があった、ニッパー、それから、もう一個、H5、鳥から来たインフルエンザウイルス、これも二つが、これに加わることになります。そのリーマージングというのは、皆さんもご存知のリービエス。これは、ワクチン打った人にはそれなりの効果あるんですが、打ってない場合の自然界の、動物がだんだんその人が野生動物をペットにするとか、あるいは野生動物の方でリービエスに感染している条件が増える、そういう環境の中にの生活が非常に人間と近い場合、日本人は野生動物との距離非常に遠いですね、特定の人を除きまして。しかし米国ヨーロッパで非常に近い、自分の庭が広い、日本にはそんな庭を持っている人ほとんどいませんから、こういう話は全然関係なくなっちゃうんですが、自分の家の庭の向こうがですね、自然界とそのまま接触してて、そこにアライグマも出て、狂犬病のアライグマも出てくれば、いろんなものが来るというのが、まあ、欧米における生活の仕方になる。ですから、リーベスも当然、いろんなものが野生の狐を持ってると入ってくるわけですね。あと、デンマはご存知の通り、もう大勢知っていると思いますが、これ、いつまで後ワクチンができない。大勢はいいワクチンがありますが、打つ人が限られているのゆえに、ちっとも感染化はなくならないと。からリフトバレーもしょっちゅうアウトブレイクが起きていると。インフルエンザは、まあ、今までのものでも全然解決には至っていないと。で、そこに新しいものが H5N1 とか、H9 まで出てきちゃったということになります。で、問題はですね、このウイルス接触経験です。まあ、全く偶然にラスサニスのことを20年前にやることがあって、それから、まあ、動物実験でもその他、いろいろあちこちに見て歩くチャンスやらありまして、で、このナチュラルホストが自然界に宿主があるものは、このラスサニスとクリミアコンゴですね。で、クリミアコンゴの場合は、これ普通は家畜だとか哺乳類が持ってるわけですが、今はこの7、8年の間にいろんなことが分かってきまして、27種のティックが、ヒアローマっていうのが、あれを持ってるんですね、ウイルスを。ことも分かってます。それが、数十パーセント、まあ、取った地域によって違うようですが、ダニの中だけで、つまりバーティカルトランスミッション、卵の中にウイルスが入って出てきちゃうと。それによってまたその卵は幼虫になって、またウイルスを持ったまま大人になっていくと。そういうことが起こってきます。そうすると、こちらの方のですね、主たる感染源のものがなくても、ダニがいるだけで起きるということが分かってきました。で、この止血ですから、人から人に行くというところはみんな血液によってあるわけですが、で、このクリミア混合ヘモラジックフィーバーというのを一番注意しなきゃいけないのは、しなきゃいけないと私は思っているんですが、渡り鳥がですね、運ぶと。ダニがくっついて、その渡り鳥が遠く行って、またそこでダニが鳥から落ちて、そこのまた、で、バティカツの周囲にトランスミッションにより、ダニ自体の中でも増えますが、同時にそこにいる哺乳類にくっついて、あるいは、 これは確認されていない。例えば犬が下に来たとすると、人の生活圏にも入るかもしれない。今どこまで来ているかと、モンゴル、それから中国は、地域ウイグルとか、あの辺まで来ているわけですね。あの地域、砂漠の地域からですね、こちらの東の方にどのくらい、人の交流、物資の交流の中でそのダニが登場してくるか知りませんが、まあ今までの、例えばインフルエンザの鳥に、インフルエンザのウイルスの鳥が運ぶとか、そういう話からいきますと、東の突端、つまり、中国のですね、日本海沿いのところに、いつ頃登場してくるかっていうのは、これはもう、日本海って言いますか、東シナ海ですか。これはもう、時間の問題か、年の問題か知りませんが、そんなに遠くないだろう。そうすると、日本はこれ全く無関係でいられなくなります。ということで、これに関しては、まあ、比較、これを勉強し始めた頃、実験やってる頃はかなり問い直した、これはどうでもいいやと思ってましたが、どうもそうではない、ではないかと最近のいろいろな情報を見ています。それから、自然界のコストがわからんと。これが一番しんどいですね。エボラ、それからマールブルム。で、マールブルムというのは、このマールブルムで起こった1967年のアフリカミドリザル、これユーゴとフランクフルトでも起きてますが、それ以外のところで猿から、このグリーンマンキーとかこの他にですね、その関与はないんですね。アフリカの場合に起きているものは全く関与はない。それで、87年後しばらくなかったんですが、この間、今年の春ですね、ザイルで、東のウガンダに近いのところで起きているのは一例。その集団多分、調べれば全部そうでしょうけど、一例はきちっとウイルスが確認されてますから、ただ今調べられない状況に、政治状況、その内戦みたいになってて、それまたはっきりすれば、レトロスペクティブに調べられるかもしれません。あと、アフリカで起きたものに関しては、この、猿が全く介在してないということがあります。で、エボラに関しましては、人から人だけだと思ったら、94年の、増援肝炎なんてのを、チンパンジー解剖しててかかっちゃったと。バタバタと、一つのグループが死んで、11匹か10匹ですか。で、最後のそのやつおかしいっていうんで、解剖した人たちの一人が感染したんですね。で、それから、その人はスイスイ帰って、中力に。で、パスの人が来てその血液を調べて、人から取れたものと、このチンパンジーから現地で取れたウイルスが同じであるということは、やっぱり遺伝子構造です。で、これも人から人に、これはあとガボンでも起きてます。96年。だからチンパンジーが介在しているのが2件。で、チンパンジーも、このマールブームの猿もそうですが、これは単なるトランスミッターとして役立っただけで、別にナチュラルコストではない。したがって、このエボラは、あるいはマールブームはまだ今後も引き続きいろんなところで出る可能性はあります。で、先ほどちょっと申し上げた、ウイルス性出血熱と、それから出血を起こすウイルス病というのをまとめますと、この4つ、こっちをちょっと、こっちだけにしてください。はい。はい。で、この白い丸をつけたもの、これがですね、いわゆるウイルス性出血熱、VHF と、定義しているものです。で、あと南アメリカのヘモラルフィーバーと、これはですね、局地的に不妊、これはアルゼンチン出血熱ですね、マチコはボリビア出血熱、グアナリートはベネズエラ出血熱、サビアはブラジル出血熱と、このマチコと不妊というのはずいぶん昔からあるんですが、で不妊に関しましてはワクチンもあってやっているんですが、効き目に関しては今のところもう一つよくわからんと。グアナリとサビアに関しては局地的で多数の患者が出てるわけではないので、これもまた、ワクチン作る対象とかいろんなことでは、そこまで、この、こちらの方に関しましても、ワクチンというのはラッサに関しましても、エブラに関しましても、まあ、あるかは知りませんが、これは実際に、ワクチントライアルやったもののその猿を調べたりしません。まあ、ほとんど効かないですね。弱毒のラッサっていうのは、アフリカの地図で右の方の下の方に、の地域で、いわゆる病原性が猿にない、そういうのを持ってきて、それやっといて、さらにリコンビナントやったりとか、いろんなことやってますが、病原性が強いのを持ってくれば必ず死ぬということで、あんまり、もう一つはやはり人工とですね、それを作った時に、使うポピュレーションの問題と、もう一個はそこに、投入できるお金とかいろんなことがありまして、いわゆるコストベネフィットが少ないということで、なかなかこういうの開発が行われないということは一方であります。で、ハンターはそういう意味じゃ、感染者は何十万何百万って毎年出るわけですから、いいんですが、このなかなかいいものは、その感染者のいる国では、 あるいは感染者のいない国ではあまり今度ワクチンを作る興味がないというようなことで、1億のイエローフィーバーを除きますと、役に立つワクチンはないと。ですから、やることはいくらでもあるんですが、やはりどういう対象に何を持って考えるかという、そういう努力をするかというところが、どこまでやるかと。お金があるって人がいたら何でもやるということになるでしょうけど、なかなかそこが、もう一個先ほど松田さんも非常にいい指摘をされてます。どうやって評価するかというときにその評価ができないということなので、で、動物で、例えば、これらの出血熱を猿で非常に見事に人と同じように病気再現できるんです、病理学的に。で、特にラッサーというのは、重症患者の4人に1人耳が聞こえなくなっちゃうんですが、で、それは神経性だというんで実験しまして、私、モルモットと猿を両方使いまして、で、耳の中に直にいるような、あと真っ白化で入れて耳が障害を受けるような、これ全部、ウイルス学的にも証明しましたが、実際は障害するんですね。じゃあ、それをなくするためのワクチンを作ったとしまして、マウスや猿できちっと、モルモットですね、行ったことが本当人にその前に行くかと。そこのところのギャップが埋まるか埋まらないかということまで考えると、なかなかみんなそこのところ飛びつかない。で、しかももう一つは、実験室がまず限られるということですね。レベル4の対抗の、いわゆるマキシマムバイオセキュリティラボラトリーをきちっと保証できるなということになりますと。これは、そういうことできないのは、今、ホテデリックの陸軍の微生物研究所と、アトランタの研究所と、それからもう一つは、今、リオにできましたが、そこぐらいしかないんですね。あと、動物関係では実家所ありますが、これは全部農務省、農水省、農務省、農林省という世界の国が持っているのも日本にありませんよ。実家所ありますが、これはもう畜産のためのものですから、一切、人の病気に関わるものをやるということは一切しないという前提があります。したがって、畜産に関わるものは非常にでっかい良いものができるんですが、人の病気に関わるものはなかなかできないですね。ということは、動物のその病気の方が、つまりコストベネフィット非常に良い。人間の方は、要するにですね、そういうレベル、動物の病気の方が本当は、人に来る病気がありましてもね、そういうレベル4対応の実験室というのはでかいものができてるんです。ところが、人間の方の病気のものは、でかいというのも大したことないんですが、なかなかそれにお金もつけないし、大したことはない。それでも、宇宙服のラボというのは、世界でどのくらいあるかと言いますと、米国の NIH、これは薬剤耐性菌だけで、結核菌だけです。B4。それから CDC にでかいのがあります。それから US アメリカの分のところにでかいのがあります。で、このところはいずれも、キャビネットライン式も両方あります。それから今、ガルベストに12月に完成するテキサス大学にも宇宙服が今できます。それから、カナダの、衛生研究所、これ、食品関係の農水のものも一緒になっているものですが、これはインペックにもうすでに、できています。それから、宇宙服の方で行きますと、さらにヨハネスバーグ、これはもう十数年前から活動してますが、の南アフリカの、ウイルス圏にすでにございます。それで10月に、10月の8日9日ですかね、ちょっと暇とってないんですが、週末だから行ってこようかと思ってるんですが、わかりませんが、2日間だけスウェーデンで、ね、その完成します。で、オープニングに、と、それからそこでバイオテロ対策のあれやるかってとこになって今手紙が来てるんですが、要するにスウェーデンに870万の人口の国にもスーツラボが完成しました。キャロリンスカの、敷地の一角ですが。で、先ほど言いましたようにフランスのリヨン、これは国がもちろん一部出してますが、メリーファンデーションがそれをファンディングして作ったというわけですね。これは検査とかいろいろのチェック、研究所があるんですが、その上にこう乗っけた格好になっています。ということで、あとキャビネットにつきましては、フランスのパッセル研究所、ボートンダウン、それから、もう一個の、イギリスに2カ所ありますね、それからドイツにあります。それから台湾にもあります。日本にありますが、皆さんご存知の通りです。ということで、宇宙服持っている、オーストラリアももちろんありますが、宇宙服持っているところは大抵キャビネットラインと同時に持っています。ということで、パッセル研究所に至ってはですね、これも材料をいちいちフランスに持ってきたり、CDC 持ち込んでたんではダメだと言うんで、おととしから、あそこにですね、ガボンにもともとパス研究所あるんですが、その発生してる地域に、その建物を作っちゃって、キャビネット式の、いわゆる3型キャビネットをつないだ、 ものものですね、その P4 システムを作っちゃって、もっぱらその、そこの野生の動物からですね、変なものがあればみんな取ってきて、その場でもすぐ直ちにウイルス分離をやろうと、あるいは遺伝子を釣り上げようと、そういうことをやれるシステムを作っちゃいました。この写真を見たんですが、なかなか綺麗なものでして、今度そのプロジェクトを作るから出てこいと、そこのディレクター言ってますが、まあ、チャンスがあればぜひ見に行こうかと思ってますが、まあ、そういうわけで、これはですね、その、いわゆる感染症の進行にも人畜共通感染症というのは大きなテーマになっておりますが、この動物に由来する病気ということをちょっとまとめてみますと、これはですね、自然界のホストでないは関係ないです。そこ間違いないようにしていただいてね。で、ラスター、これはまあマストミス、これは分かってますね。エボラはこれチンパンジーを介して入った例があるというだけの話です。マールもマンキーが関与した例があるということですね。クリミア文はこれもまあまあですから、バーズ。それからジグナ。当然、ダニが媒介動物がありますね。ガペストの場合はこれローデンズ。これはあの、レベルを、病原体扱いのレベルを言っています。これバクテリア的にクロモさん、これはサル経由の日本でもいっぱいかつてありました。今はそのペットから来るのはどのくらいかちょっと私知りませんけども。これは、ポーチも、これあれですね。これは米国の扱いで日本は、日本も2ですね。ごめんなさい。牛から来ると。レイビエスは3、ドッグ、キャット、フォックス、ラクーン。それからアメーバ、これ3ですね。B ウイルスは、臨床検体を何も増殖させないように、これはあの、レベルはですね、増殖させるという、病原体を増殖させる操作の場合に、どういうレベルでやるかって話ですね。で、B の場合は、米国も少量は3、それから大量の場合は4。で、我が国もこれ、B の感染源って山ほどありますので、この、今年からですね、この少量場合をもう非常に限った診断用のものに関してだけは3でやるということに、いたしました。しかも、やる場所は非常に限ってですね、メンバーも限って。HFRS に関しては、通常の、いわゆる人症候性出血熱の方は3の扱いになってますが、このハンターバイスファーネ、これはエボンにいますので、これは一応4という扱いに米国ではなってます。リケッチ、これはまあ3ですね。あのブルセラ、それからアンソラックス、ライン。まあこういうわけで、非常に多数の疾患が、まあ今まで見えてなかったのかもしれないし、隠れてたかもしれませんが、あるいは食品の世界中から食品が入ってくるとか、あるいはいろいろ物資、人の交流とか、ネズミも今までネズミと、人は検疫、ネズミと人の材料というのは検疫なしで持ち込み自由なんですね。ところが家畜に関係したものというのは全部ダメで、サル類はワシントン条約でダメであるということで、結構制限されたものですが、ペットとして入ってくる。これまた別な理由でどんどん入れるという、これまたおかしい。研究のものはダメなんですが、そういうことでこの鳥だとかですね、それから、猿類だとか、これペットして山の何千とって入ってるわけですね。で、先ほど、神戸の研究所の内田所長と話をしてたら、爬虫類は300万とか400万、300万匹ですか。例えば蛇1匹とか、カメレオンがどうとか、そういうふうに数えますと、300万匹ぐらい、日本の港と、空と海の港に入っている。ということで、随分恐ろしい話だと もうびっくりしたんですが、まあそういうことです。で、これらのものが、こう、つまり輸入されてくるものが、こういうものの媒体になり得るということですね。で、日本人は割とその動物との距離は、最近ペット以外に、これはそんなに、先ほど言いましたように近くないので、いいんですが、この方は、外国行くと、そういうところを飛び越えて、いろんなところに入っていくことによって、いろんな感染が起きると。そういうものを、じゃあ入ってきたときにどうするのかということになる。で、ありがとうございました。ちょっと時間いきましたが、すいません。で、今日もお話がいっぱい出てたもので、今、ポリオの話がありましたが、それが一つ。それからもう一つは、すでに亡くなった天然痘。この二つの問題が、非常に目の前に、バイオテロの対象として、世界が、まあ、恐れおののいているような状況というのは実際には。なぜかというと、ロシアが崩壊してから、その封印が解かれて、89年崩壊してから、その数年以内にです、ね、封印が解かれて、あちこちにその、ストックしてあったウイルスが散出したらしい。それからさらに、ヨーヨーライズ何トンという、人を1億人ぐらい殺せるような、そういう材料が製造されたというような情報もあってですね、非常に世界警戒体制に入っているわけです。で、ポリオも実は、一昨年と去年と、また今度10月のその会議に出てこいと言われているのは、その、どうやってですね、これはポリオはポリオでやってるんですが、バイオセティの方は、それをどうやってコントロールするかと。 いうポリオの方はですから今あの宮村さん中心になってですね、どういうところで過去の実験に使ったポリオの株を持っているかという調査をやることになってますが、これそのボランティアだけですと私持ってますってなかなかいないんで、とにかく過去何年間ポリオのウイルスをいじったという報告があるところにみんな問い合わせるとか、あるいは微生物学教室、微生物病院の研究所、治験を受けましたけど全部聞くとかいろんなことをやって、だいたいこういう生物的に使うなんてバイオテクに使うなんて悪だくみをしない人はどんどん教えてくれるわけですね、当然。で、生物的受薬って今作る、それを加盟するかどうかで作ったその資料がもうどのくらいになりますかね、30センチくらい去年から今まで来ましたが、この間もこんなのが来て読んでくって言われたんですが、これいいんですけどもね、そもそもバイオテロやろうとか生物的作ろうって国はそんなものを批准したって何も困ることないですよね。ところがその11カ国米国がこんな国の名前言いませんが、あの言ってるそのイマージェンシー、要するにリスキーカントリーっていうのがあるんですね、デンジャーとは言いませんけど、そういう国は何を作ったら批准しないんです、絶対しない。だからその良心的な国といいますか、そういうところがいくら努力してもですね、そういう批准しない国が今11カ国、絶対しないだろうと、スリーしなしって言ってるのは11カ国なんですね。そうすると何のためにやってるか分かんないとかなんですね。ポリオも同じ、ポリオ天然とはさっき両膝をしたものをこういう綺麗なその風潮層っていうところでやったらなんかキラキラきたなっていうの、粉末が来て吸い込んだら当然、ワクチンやってない世代がなりますとなります。ポリオもそうです。ワクチンやってない世代が出てきたとして、そこに、非常に病原性の強い株っていうのはあるわけで、実験的に今操作して作ることも可能になってきましたから、そういうものを浄水道にポンと入れればですね、あっという間に多数の人を不幸な事態に落とし込む可能になっているわけです。ということで、このバイオテロに対する、これはあの、なんていうんですか、バカみたいな、こういうテーマでいろいろお金だとか、なんか考えなきゃいけないっていうになってきた、ワクチンの備蓄しなきゃいけないという、こういう話はここ3、4年の話なんですが、日本でこの2年ぐらいですけど、これ実にバカバカしい話。根絶するためにどれだけの人とどれだけお金をやってるんですか、今度は終わった途端にですね、終わりつつ途端に今度は、バイオテロのためにどうしなきゃいけない、何やってるか分かんないです。だから人間ってのはバカだなと思って、私はもうそのうち私2、3年で辞めちゃいますから、どうでもいいんですけども、そう要するにですね、本当にあのバカだと思います。しかも世界中がいくら良心的になんかよって11カ国の国の名前言ったら皆さんみんな知ってる国だけですよ。そこはノーって言ったらですね、これどうしようもない。そうするといつもその国はやりません、あらゆる殺伐を認めてないということを、とことん隅から隅までロケットにも乗ってないし、どこにも着くのないということを確認するまでは誰も静かに眠れないという状況があるということです。私は今日これでやめ、ちょっと長くないですすいませんでした。
倉田先生どうもありがとうございました。もし、どうしても今ここで、倉田先生に聞いておきたいというご質問があれば一つお受けしますけども、よろしいでしょうか。ではどうもありがとうございました。森先生
どうも、お疲れ先生